俺の名前は緑川トカゲ。実家は神社だが、戦後のどさくさに紛れ、進駐軍が落とす金目当てにて牧師になった。英語が話せてよかった。以来、主にアメリカ人の金持ちを相手に教会を運営しつつ、幼馴染である江川アランが発起人となった美食クラブを手伝っている。怪しい？別に美食クラブは怪しい集まりじゃない。戦争に負けても物資が乏しくても、なんとか工夫しておいしいものを食べたいという情熱から始まった紳士たちの社交場だ。主な活動内容は月に一度の晩餐会。これを会員が順番で主催するのだが、一癖も二癖もある会員たちを相手にするのだから、食材と料理を決めるのに頭を悩ませることになる。と言いつつ、俺にとってはこれ以上ない幸福な悩みだ。ああ、幸福といえば、俺は最近結婚した。相手は、俺たちが住むビルの1階にあるレストランの食材置き場に放り込まれていた記憶喪失の女だ。こう言うと大抵の人間が驚くが、事実だぞ。彼女は金も服も全部奪われていたので、牧師だが仏の心で保護した。とはいえ、働かざる者食うべからず、俺のメイドとして教会で働いてもらっているうちに結婚した。職場結婚だ。帰るところがない女の弱みにつけ込んだわけじゃない。俺は聖職者だぞ。そこそこ貧困法制だ。アランの探偵ごっこに巻き込まれることさえなければ、安心安全温厚特実な夫だと言える。ただし、宗教上の理由から、たまに妻にメイドの格好をしてもらっている。喜びは分かち合うと倍になり、悲しみは半分になる。今回も俺は、妻と美食を分かち合おうと軽井沢へとやってきたのだが。門から玄関まで思ったより距離がある。車を玄関につけてもらえばよかったな。しかも、なんだこの大雪は。あ、荷物は全部俺が持つから、お前は俺の歩いた後を、いや、前を歩いた方がいいな。後ろにすっ転ぶと危ない。除雪してあるとはいえ、雪が凍って滑りやすくなっている。慎重に歩けよ。ブーツを履いてきて正解だったな。しかし、今まで軽井沢は夏しか来たことがなかったから、冬にはこんなに寒くて雪深くなるとは知らなかった。アランのやつめ、これで金にならない仕事だったらぶっ飛ばす。うん？ああ、そうだ。今回の仕事はアランの口利きだ。この別荘に引きこもって受験勉強をしている一人息子に悪魔が取り付いたから払ってほしいと言うんだが、多分試験が不安で仕方ないんじゃないか。聖水という名の井戸水を振りかけて、あとは愚痴でも聞いてやろう。それだけで秘蔵の日本酒をもらえる上に、美味しいジビエ料理を堪能できるというのならば、引き受けない手はない。鹿やイノシシは地元の漁師が取ったものが一番だ。次回の俺が担当する美食クラブの晩餐会でもぜひメインとして出したい。おい、ほら、言わんこっちゃない。尻を打つくらいなら笑い事だが、頭を打ったら流血の大惨事だぞ。お前、耳が冷たいな。 した。びっくりしたか。貝殻みたいな可愛い耳が霜焼けになったらかわいそうだから温めてやっているだけだ。ほら、反対側も。ほら、耳と首が赤くなってきた。お、また雪が降ってきたぞ。立てるか。歩けないなら袋に入れて肩に担いでやってもいいが。冗談だ。ほら、もう少しだ。よし、玄関に到着。早く出ろ、早く出ろ。寒くて指先が凍りそうだ。こんなクソ寒い別荘地の外れまで来てやったんだ。今夜のディナーには取れたての鹿とイノシシの肉を出せ。ワインは赤だ、白がいい。こんにちは。奥様でいらっしゃいますか。私、江川アランの紹介で参りました、緑川トカゲと申します。隣にいるのは妻です。今日から3日ほどこちらにお世話になります。どうぞよろしくお願いしますね。おい、ちゃんと湯に肩まで入ってるか。濡れたブーツはストーブの横に干しておいたぞ。ん？あは、俺も風呂に入るか。夕食までまだ時間があるようだし。体が冷えていたんだな。くそ、浴槽が思ったより小さい。肉子、俺の上に乗っかれ。そう、そうそう、後ろから抱っこしてやる。生き返る。外は地獄のような吹雪になってきたが、ここは天国だ。さっき奥様に軽く事情を聞いてきたぞ。息子の名前は冬彦。受験目前になって成績が大きく落ちてしまったことを母親が心配して雪の軽井沢に閉じ込め、いや、勉強に集中させたらしい。だが調子が良かったのは最初だけ。どうも好きな女ができたらしく、ここ2週間は勉強が手につかないどころか、夜中に急に大声を出したり、地団駄を踏んだり、気候が目立つようになった。ディナーが終わったら一度本人と話をしてみるつもりだが、間違いなく原因は悪魔じゃないだろうな。ん？どうした？さっきから妙な声が出てるぞ。俺？俺は何もしていない。お前のおっぱいを揉んでいるだけだ。ちょうど手が当たる位置に大福のような手触りのものがあったんでな。揉むしかないだろう。大福の上に乗っかったベリーも、血行が良くなったのか赤くなってきたし、しかもいじっていると硬くなる。不思議だな。先週から仕事が忙しくて夫婦の時間が取れなかったからな。 ここではゆっくり楽しもうじゃないか。幸いこの家の客間は壁が厚くて声は漏れなさそうだ。どうした？ああ、向かい合いになりたいのか。おい、お前何をしてるんだ？はあ？久しぶりにメイドごっこ？ほう。最近のメイドはご主人様のご主人様をいきなり握りしめてくるのか？最近溜まってたからうっかりすると行きそうだ。はあ？バカ、手だけで満足するか。エッチなメイドさんのエッチなところでもご奉仕してくれよ。まだ早い？嘘つけ。もうあそこがぐしょぐしょに濡れてるだろう。ほら見ろ、入り口が湯の中でもわかるほどぬるぬるじゃないか。どうせ奥はもっと濡れてるな。確かめてやる。やっぱりな。こんなにぐしょぐしょにしてお前も夫婦の時間が楽しみだったんだろう。まあ新婚だからな、そこはお互い様だ。どうした？キスのおねだりか？下ほどさ、そうだ、お互いに舐め合っているだけで気持ちいいな。どうした？もう行きそうか？行っていいぞ。指じゃ物足りないって？だったら自分で入れてみろよ。指は抜いてやる。さあどうぞ、お好きに入れてくれ。煮るなり焼くなり。お前、どこでそういう技を覚えてくるんだ？は、前回俺が教えた？そうだった。お前は仕事もこっちも物覚えがいいんだよな。じらすなよ。ちゃんと奥まで入れてくれ。いいぞ。そのまま動いてくれ。お馬さんに乗るのは好きだろう。気持ちいい。顔は清純なのに首から下は淫乱なんて、まるでサキュバスだ。 サキュバスを知っているか。ムマとも言うんだが、眠っている若い男の上に乗っかってきて精液を絞り取っていく女の悪魔だ。そんなに締めるな。お前言ったのか。自分で加え込んで勝手に行くとは、スケベなメイドだ。まあそこがいいんだかな。だが俺ももう行きそうだ。付き合ってもう一回言ってくれ。ぎゅうぎゅう締め付けやがって。そんなに気持ちいいのか。舌とよだれが出てるぞ。行くぞ。お望み通りたっぷり絞り取れ。顎がよだれてベタベタだな。舐めてやろうか。なんだ、腹の中をキューキューさせて抜かせない気か。おかわりが欲しいんだろうが、お預けだ。これ以上はのぼせる。風呂を出てドレスを着ろ。さあディナーへ行くぞ。素晴らしいな。テーブルでシェフが肉をこの場で焼いて切り分けてくれるとは。飾らない素朴な料理だが、素材が素晴らしいから最高のディナーになっている。見てみろ、あの肉の塊を。さっきまで生きていた鹿の太ももだ。ガーネット色に濡れて実に美しい。加えてこの山椒が効いたソーセージのうまみときたら、お前が好きなキノコも山盛りだ。ワインも素晴らしい。シラーではなくメルローだが、地元長野のワインだけによく合っている。本当に素晴らしい。来てよかった。今俺たちの目の前で壮絶な親子喧嘩が起きていなければ。おい肉子、お前は後ろに下がっている。冬彦が暴れだした。冬彦君、落ち着いて、落ち着いて話をしよう。物に当たるのもお母さんに当たるのも良くない。おい、皿を投げるな。料理を粗末にする人間は地獄に落ちるぞ。投げるなと言ってるだろうが、このクソが。お前、この鹿肉にどのくらい価値があるか知ってんのか。あ、鹿が命を捧げ、漁師が命を懸けて取り、 料理人が真剣に血抜きしたんだぞ。は？苦しい？うるせえな。肉を捨てるようなクズはこのまま締め殺してやる。は？泣くくらいなら最初からするな。何があったのか俺が話を聞いてやる。お前の部屋へ行こう。いいか、全部正直に話せよ。俺は団長の思いでディナーを中断するんだからな。嘘をついたらお前を雪に埋めてシャーベットにしてやるぞ。ニコ、奥様が指に怪我をしたようだ。手当てしてやってくれ。頼んだぞ。ほら、フラフラするな。キリキリ歩け、この罰当たり息子が。肉子、戻ったぞ。どうした、青虫みたいに丸まって。皿が割れる音で自分が食材袋に入れられた時のことを思い出したのか。怖かったな。大丈夫、大丈夫だぞ。うん、目を閉じてゆっくり息を吐いて、吸って吐いて、そう、その調子。鼻で深く呼吸だ。いい子いい子。ゆっくりゆっくりな。無理に恐怖を消さなくていい。いつでもいつまでもこうやってお前の頭を撫でてやるから。うん、なんだ、さっきまでベソをかいていたくせにもう笑ってるのか。そうだ、台所を借りてこれを作ってきた。グリューワインだ。みかんとレモンの果汁と蜂蜜をワインに入れて火にかけた。本当は日記も入れるんだが、お前のお子様時代にはまだ早い。体が温まるから飲め。どうした、なんだ、抱っこしてやらないと飲めないか。甘えん坊だな。いいだろう、膝の上に座れ。
よいしょっと。ほら、抱っこしてるから
早く飲め。そうか、甘くて美味しいか。お前に合わせてワインと果汁の割合を逆にして蜂蜜多めにしたからな。全部飲んだら歯磨きをしてさっさと寝ろ。俺は少しこの辺りの別荘のことを調べてから寝る。なんだその目は、一緒じゃないと寝ないつもりか。小さい子じゃあるまいし、同じ部屋にいるんだから安心して寝ろ。
うん、わかった、
わかったから、そんな目で見るんじゃない。一緒に寝よう。はあ、このおねだりの天才め。俺も寝巻きに着替えるか。さあ、お前専用の抱き枕がベッドインしたぞ。
はいはい、熱烈歓迎ありがとう。
息子？ユミさんからもらっていた鎮静剤を飲ませて、あいつにもねんねしてもらった。その前に話は全部聞き出したが、青少年の淡い恋でも受験の悩みでもなく、予想以上に奇妙で物騒な内容だったな。聞きたいか？じゃあ話そう。お前の意見も聞きたい。彼は確かに女絡みで悩んでいるが、相手の女性と実際に会ったことはない。それどころか名前も知らない。ただ顔は知っている。双眼鏡のレンズ越しにな。そう、お察しの通り。ある夜、彼は勉強にイライラして、向かいの別荘へ双眼鏡を向けた。そこで、窓辺に佇む同じ年頃の美少女に一目惚れ。彼女は別荘の住人らしき若い男の愛人なのか、毎晩のように性行為に及ぶ。彼は勉強をそっちのけで、毎晩夢中で覗いていたが、その行為がかなり異常らしい。彼女を天井から吊り下げたり、ぐるぐる振り回したり、椅子に縛ったり。なんとか彼女を救い出したいが、そうすると自分がやっていた罪深い行為も露見してしまう。悩んでいるうちに、とうとう若い男の暴力はひどくなり、ある晩、とうとう手足をバラバラにしたというんだ。怖くなってしばらく覗きをやめていたが、昨夜勇気を振り絞って覗いてみたら、彼女は五体満足な姿でまた元気にその男と行脚していたんだと。探偵小説に出てきそうな猟奇的な話だろう。夕食の途中で暴れ出してテーブルをひっくり返すほど錯乱しているわけだ。多分冬彦は勉強しすぎでバカになり幻覚を見ている。すぐ医者のところへ連れて行こうとも考えたが、万が一事実だったらまずい。めんどくさい上にクソすぎるが、とにかく明日その屋敷へ行って確かめてみようと思う。いや、俺一人で行ってくるから、お前はここで休んでいろ。雪の中を歩かせるのは忍びない。またイヤイヤするのか？お前はお子ちゃまか？だが、この屋敷に一人で残していくのは確かにちょっと不安だな。よし、一緒に行くとするか。そうだ。お前、台所を借りてジンジャークッキーを作ってくれ。手土産を持ってご近所の挨拶に行くなら不自然じゃない。何よりお前が作るクッキーは俺の大好物だ。
さあ、もう明かりを消して寝よう。
明日は早起きだ。ところで、お前足が冷たいな。俺の足の間に挟め。そうすると少しはぬくくなるだろう。
そうだ。もう今夜は何も怖いことはないから、
目を閉じろ。おやすみ。また明日な。俺のわがままで可愛いお子ちゃま。
さて、
九段の別荘へやってきたのはいいが、果たして冬彦が化粧している美少女が実在しているかどうかだな。
こんにちは。私たち向かいの別荘に滞在しております緑川とも。はあ、高木のおば様、どうしてここに？はい、お久しぶり。軽井沢に別荘をお持ちとは聞いていましたが、ここだったと。私たちは、 おば様、ご挨拶に妻がジンジャークッキーを持っ、はい、お邪魔いたします。まさか高木のおば様がここにいるとは驚いた。だが昼食に誘われたのは好都合だ。うちのバザーにもよく顔を出すから、お前も挨拶をしたことがあるだろう。どんな秘密も3日で周知の事実に変えるアランの母親の親友、俺たちは子供の頃からよく知っている。は？どう考えても冬彦の片思い相手じゃないだろう。どんなドキンガンだって10代の美少女とは見間違えない。山から降りてきたイノシシとは間違えるかもしれないがところでおば様、こちらにはおば様をお一人で滞在ですか？え、たかし君と家政婦さんもいる？たかし君が集中して受験勉強するようにこの別荘に軟禁している。じゃなくて環境を整えてあげていると。追い込みの時期ですしね。おば様、家政婦さんはおいくつくらいの？40歳。それで、おば様、他に若い女性の出入りは？ですよね、年頃の男の子が受験勉強なのに女の子はダメですよね。肉子、俺はちょっと偵察してくる。あとは任せた。頼むぞ。おば様、私ちょっとお手洗いに行ってきます。おば様のおしゃべりに3時間も付き合わされる羽目になるとはな。だがおかげでこの恐ろしい事件の真相がすっかりわかった。さっき用足しをするふりをして息子の隆の部屋に押し入ってみたんだ。そこで俺は恐ろしい事実を知ってしまった。いや、恐ろしい、本当に恐ろしい。とてもおば様には聞かせられない。向かい合う別荘に同じ年の息子が2人揃うとこんな悲劇が起こるのか。彼らは消し去りたくとも消して消えない黒い十字架を生涯背負うことになるだろう。だが俺とお前が美味しいジビエにありつくためだ。今夜ディナーの前に冬彦の部屋へ行って真実を告げよう。ところでお前はまた台所を借りて何を作っているんだ？もしやさっきおば様から聞いたレシピでレモンとリンゴのパイか？なるほど、お前は菓子を作るのが本当に好きだな。それからそのエプロンはこの別荘のメイドから借りたのか？なかなかよく似合っている。他人の家の台所で可愛い好みのメイドさんを見つけた気分だ。キスしてもいいか？何をする気かって？パイが焼けるまでちょっといたずらだ。お前だってやりたいくせに。短い時間だがつまみ食いをするには十分だろう。台所には鍵がかかっているし、4時までは誰も来ない。こっちを向け。口を開けて舌を出せ。そう、いい子だ。お前レモンを食べたか？甘酸っぱい味がするぞ。
ウスのボタンを外せ。だがエプロンはそのまま脱ぐな。そう、それでいい。お前の大きなおっぱいがエプロンからはみ出してるのがたまらん。しっかり揉んでやるからな。右も、左も、ほーら、先っぽが尖ってきた。ここをいじられるの好きだろう。こら、声は我慢だ。聞こえるとまずい。自分でスカートを持ち上げろ。ほら、急いで。早く、時間がないぞ。パイが焼けたら部屋に戻ってカーテンをつけて、それから冬彦の部屋へ行く準備だ。なぜカーテンをつけるのかって、それは後で教えてやる。ほう、色気のない毛糸の長パンツを履いてるな。ま、この寒さだからな。履いている方がいい。それに、これはこれで脱がせるときに興奮する。片足を上げろ。そう。お前の可愛いお尻を見せてくれ。毛糸のパンツの下は随分いやらしいな。黒いレースはお前の白い尻にはよく似合う。網上げブーツはお前には少しごついかと思ったが、こうして見ると細い足とアンバランスでかえってエロい。どうした？もうびしょ濡れか？足を開け、触ってやる。なんだ、もうここのお口がヌルヌルしてパクパクしてるぞ。このインランメイドめ、指がまるで吸い込まれるようにすぐ入った。聞こえるか？奥までぐちょぐちょだ。パイの焼けるいい匂いがしてきた。さあ、時間は短い。どうしたい？お前が望む通りのことをしてやるぞ。早く言わないとお楽しみが減る。なるほど。入れてほしいのか。どんな風に？どんな風に入れられたい？お前本当に後ろから侵されるのが好きだな。いいだろう。お望み通りに奥をたっぷりついてやる。後ろ向きに調理台に手をついて尻を突き出せ。行くぞ。どうだ、一気に奥まで入っただろう。なんだ、また入れただけで行ったのか。本番はこれからだぞ。なんだこれは、まるで蜂蜜の壺の中に入れてるみたいだ。気持ちいい、最高だ。こら、し、声は我慢だ。言ってもいいが声は出すな。ほら、おっぱいも揉んでやるから声は出すな。そんなに腰を振るほど気持ちいいのか。いいぞ、好きなだけ動かせ。
こい。持っていかれそうだ。お前の中に思い切り出したいが、さすがにまずいよな。くそ。いきなり締めすぎだろう。そんなに中に出してほしいのか。でもダメだ。台所の床を汚すわけにはいかない。他人の家だからな。お預けだ。代わりに大好きな場所をグリグリしてやるから、これでもう行け。なんだ、お前すぐ行ったな。俺ももう限界だ。出る。中に出してもらえなくてご不満か。さあ、俺を骨抜きにするそのおっぱいと尻をしまえ。俺だって我慢してるんだからな。ちょうど6時か。さあ始めよう。不良飛行、窓を開けていつも通りその双眼鏡で彼女を見てみろ。どうだ、電灯の下で彼女が裸で座っているのが見えるだろう。そうしてくれるように持ち主に頼んでおいたからな。やっと気づいたか。明るい部屋で見るのは初めてだったんだろう。お前が恋していた相手はマネキン人形だ。向かいの息子はくしくもお前と同じ受験生。たぎる性欲を発散しないと勉強に集中できなかった。そこで夜な夜なマネキン人形にドレスと下着を着せ、そいつに己の荒ぶるソーセージをこすりつけて元気に自家発電していたというわけだ。手足が曲がらない人形相手だからな、縛りつけたり吊るしたりしないと用を足せなかった。ちなみに使わないときは母親に見つからないように手足を外しタンスの中に隠していた。その現場をお前は覗いていたんだよ。一つ恐ろしい予言をしてやろう。これから先お前は幾度も幾度もこのことを思い出して、いっそ穴に埋めてくれと思うほど何度も恥ずかしくなるだろう。だが誰でも思春期には黒歴史を持っているものだ。決して消し去ることができない烙印だと思って耐えろ。よーし、納得したか。そんなに落ち込むな。母親には黙っておいてやるから、明日からはちゃんと勉強しろ。では今から食堂へ行って待ちに待ったディナーだ。今夜のメニューはアミューズ、ナッツのババロア、オードブル、エノキのステーキ、
レモンと卵黄のソースを添えて。スープ、鹿の筋肉を使ったサンラータン、ポワソン、イワナの米麹ソテー、アントレ、鹿肉とイノシシのソーセージが入ったポトフ、デセール、リンゴとレモンのパイだ。さあ、ガーネット色の美しい肉をたっぷり堪能するぞ。風呂だったな。美味しいジビエを食べて、美味しいワインと日本酒を飲んで、アホな事件を解決して謝礼をもらって大満足だ。どうした、ぼーっとして風呂でのぼせたか。髪をちゃんと拭け。今は部屋が温まっているが、ストーブを消したら冷えてくるぞ。いつまでも裸でいるな。こーら、酔っ払ってるのか。そんなに抱きつかれちゃ拭いてやれない。まったく手のかかるお子ちゃまだ。ご主人様に体を洗ってもらった上に髪まで拭かせるとは、元メイドが聞いて呆れる。おっと、なんだ、ベッドに押し倒してきて。おいしいディナーでお腹がいっぱいになって、風呂で温まって、次は俺を食べたいわけか。正直だな。まあ昨日今日とお預けさせたから、今夜はたっぷりくれてやる。ほら、ご主人様のご主人様だ。好きに舐めていいぞ。はあ、早速食いついてきたな。お前をこんな淫乱に仕込んだご主人様は誰だ？って、俺か。正直こんなに物覚えがいいとは思わなかったんだよな。うまそうに加えやがって。やめ。待て、ちょっと待て。このままだと早々に生かされる。やばい。攻守交代しよう。俺に尻を向けて四つん這いになれ。今度は俺が舐めてやる。なんだ、不服か。なるほど、まだしゃぶり足りないと。わかった、お前も俺の好きなだけしゃぶれ。俺もお前のここを舐めさせてもらう。俺の顔の上にまたがれ。そうだ。もうびしょ濡れだな。欲しくて欲しくて仕方ないか。さっき食べた鹿肉と同じガーネット色になってる。
差し込めるほど、完全に開いてるな。ひくひく動いて、エロすぎだ。この花びらの頂点、かわいい目が尖ってる。ここをいじられるの好きだろう。すごい声が出てるぞ。そんなに気持ちいいか。もっと舐めてほしい。正直でいい子だ。でも舐めても欲しいが、舐めたくもあるんだな。欲張りすぎだろ。だがそんなに吸い付かれるとやばい。仕方ない、指も入れてやる。指2本あっという間に飲み込んだな。このドスケベメイドめ、中をこすられるたびに蜜がびちゃびちゃ出てくるぞ。行くか、行ってもいいんだぞ。今夜は何度でも行かせてやるからな。すごい声だな。ずいぶん派手に言ったもんだ。おい、仰向けになって足を開け。言ってるところをご主人様に見せるんだ。もっと開け。そうだ。もう入れてほしいのか。そうだな、俺ももう限界だ。腹の中に入れてやるから、そのまま足を開いたろ。息は止めるなよ。すごく締まる。くそ、出る。油断してたら動く前に生かされてしまった。深く、お前の腹の中は一体どうなってるんだ。美味しそうに絞り上げやがって。お前は本当にサキュバスみたいだな。悪魔の中でもサキュバスは特に美しいらしいからな。こんな姿をしていてもおかしくはない。ほら、口を開け。お前の好きなキスだ。なんだ、腰をそんなに動かして。早速おかわりか。構わないが、その前にお前のおっぱいを揉ませてくれ。これを揉まないと俺は調子が出ないんだ。 毎日死ぬまでお前のおっぱいを揉みたいね。特にこの一番上に乗っているベリーには毎日キスしたい。左も美味しいが右も美味しいんだよな。舌触りが最高。に突入するか。引き抜いて動くのもきついくらい奥まで好きなくぴったり締め付けてくるな。すごい、これは気持ちいい。良さそうだな。よだれを流してだらしない顔だ。ほら、好きなだけご主人様をしゃぶれ。おいしいだろ。また狭くなった。もう少し緩めろ。でないと俺がすぐに一番別の快感に集中してみろ。耳にキスされるの好きだろ。少し緩んだ。これでもう少し奥まで。いいぞ、このままガンガンついてやれ。行きそうか。いいぞ、一緒に行こう。二杯目も奥にたっぷり飲ませてやるからな。行くぞ。大丈夫か。腹がビクビクしてるぞ。ん？キスか。いいぞ、口を開けろ。満足したか。それはよかった。もう寝巻きを着よう。夜が更けると気温が急に下がるからな。こら、 何をこっくりこっくりしてるんだ。好きなものを食べてお腹いっぱいになったらすぐお眠って、お子ちゃまを通り越して幼児だぞ。まさか服まで着せてほしいのか。くっそ、かわいい顔でおねだりしやがって。ほら、着せてやるから腕を上げろ。万歳だ、万歳。ズボンも履いた方がいい。足を上げろ。バカ、片足ずつだ。両足を上げるな。よし、できた。お前と来たら店に来るガキどもより始末が悪い。は？俺が裸なのはお前に服を着せていたからだ。やらせておいて、お前も着ろとはよく言えたものだ。そういうところちょっとアランに似てきたぞ。気をつけろよ。あんな風になったらおしまいだ。おっと、本を落とした。ん？ああ、この本はヘンリー・フューズリの画集だ。この別荘の書庫から借りてきた。フューズリは自然を否定して空想的な題材を描く画家で、ああほら、このページの絵が一番有名だ。ベッドで眠っている女の上に醜い怪物と馬がいるだろう。その怪物がムマだ。男のムマだからインキュバスだな。ん？どうして馬もいるのかって？そいつは悪夢を見せる妖精だ。人間にいたずらをしてやろうといつも後頭部のあたりを飛んでいる。その画家が活躍した18世紀頃、西洋の道徳観は厳しくて、性的なものは全て罪悪とみなしていたからな。若い男女が眠っている時にみだらな夢を見るのは悪魔が取り付いたからだと考えられていた。男でも女でも10代の若者がおかしな振る舞いをすると、大抵の親は悪魔がついたと言い出して、その度に俺のような宗教関係者が引っ張り出されるが、悪魔なんかいやしない。異性への興味や性的欲求を親から強く禁止され、禁止されればされるほど興味が増して頭から離れず、昼間は理性で抑えていても眠っている時にはみだらな夢を見てしまう。それがムマの正体だ。さて、眠る前に生姜とレモンのお茶を飲もう。大きな声を出して運動したからな。水分を取った方がいい。ほら、ついでやったぞ。飲め。ん？なんだ。また抱っこしてもらわないと飲めないのか？まったく。この俺に給仕をさせ、抱っこまでしてもらわないと茶も飲めないとは。わがまま盛りの幼児以外の何者でもないな。はい、どうぞ。お飲みください、お姫様。ん？なんだ？窓の外から聞こえてきたぞ。お前はここにいろ。ちょっと見てくる。
おい、冬彦！お前そんなところで何やってんだ？
落ちた。
ああ、今のは何でもない。冬彦がベランダによじ登ってきただけだ。たった今落ちていったが。何しに来たのかって？お前気づいていなかったのか？あいつには摂氏
いわゆる覗きの性癖がある。おそらく俺たちがやっているのを覗こうと思ったんだろうな。だから部屋にカーテンがつくまでこのベッドでお前を抱かなかったんだ。冬彦は大丈夫かって？落ちた場所には雪が積もっているから尻をひどく打った程度だろう。しかし将来は心配だな。あいつには変態趣味という名前の悪魔が取り付いているようだから。